はい、今日の一問一答ですね。要介護認定について正しいか誤りか答えを。問題、主治医健診の項目には認知症の周辺症状は含まれない。主治医健診の項目には認知症の周辺症状は含まれないとありますが、これは誤りですね。心身の状態に関する意見というところにですね、認知症の周辺症状というのをチェックする場所というのがちゃんとあるんですね。で、主治医健診の項目っていうのもまあいろいろあるんですけれども、まあ、認定調査表ありましたよね。基本調査の74ってありましたけど、あんな風にですね、まあこういった項目は主治医健診にありますかないですかみたいな話問題がですね、ちょこちょこ出てるわけですよね。で、過去にも出題実績があるわけですよね。で、その主治医健診に含まれているかどうかっていうのはですね、まあ、推察できるものもありますし、載っているのを見たことがないとわからないようなものっていうのもあるんですね。なのでやはり試験対策としてはきちっと目を通しておくっていうことが必要になりますね。で、主治医健診に関してもやっぱり大きい項目っていうのがあるんですよ。いろいろなものがあるんですけれども大きい項目があるので、そこをしっかりまずは押さえるっていうのがまあ大前提にはなりますね。ということでいきますよ。主治医健診項目5ありますね。1つ目の項目、これは傷病に関する意見、病気ですよね。病気の名前とかですね、いつそれが起きたのかですね、安定してんのかどうなのかとか、まあ何か原因とかですね、まあ、考えうることっていうのを先生が書くところっていうのがあるんですね。で、2つ目は特別な医療、これは認定調査表にもありましたよね。過去14日間に受けた医療っていうのをですねチェックする項目ですね。そして3つ目が心身の状態に関する意見、これはまあ周辺症状であるとかですね、中核症状のこととか、あと日常生活自立度なんかも書くところがあるんですね。で、4つ目、生活機能とサービスに関する意見、これはどういうものかっていうと、まあ移動とかですね、食事のこととか、まあなんていうんですか、その尿失禁とかその転倒リスクとかですね、まあ、意欲低下があるとかですね、そういったものを書くところになりますね。で、あと最後は特記すべき事項ということで、特記事項ですね、自由記述になりますけども、そういったところについて先生が書いたりしますね。割とだから認定調査表とはまた違うんですけれども、まあ被るような内容っていうのもありますよね。もちろん生活心身の状態のところなんかですとですね、麻痺の程度とか筋力の状態とか拘縮の有無とかですね、そういったものも入ってきますね。まあその辺はしっかり大きい項目を捉えながら、まあ現物を見るっていうのが一番いいかなと思いますね。丸暗記するというよりはやっぱりまあしっかり見ておくっていうのがね、一番いいのかなとは思いますね。またリンク貼っておきますのでね、各自で見ておいてください。では解説は以上です。